皆さん、半月ぶりです。映画ファンの集いラジオ、通称ドイラジへようこそ。お相手は私、好きな映画の名台詞は無限のことという、そういくぞなこたつと、
ホワイトシリアスなおまけと、
だが今日じゃないのタンタンです。
はい、この番組は毎月最終土曜日に都内某所で開催される大人気の全員参加型のトークイベント、映画ファンの集いの情報や魅力をほどほどにお伝えしつつ、普通よりも映画がちょっとだけ好きな映画凡人たちが集まって、全くもて身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエーイ
イエーイ
イエーイイエーイイエーイね。ちょっと今回はね、みんなのドア玉についたね、その名台詞について突っ込みたいんですけど、タンタンの何
いやいやいや、みんな大好きなバトルシップです。
バトルシップ、モラトリアム卵じゃないのねえ、
じゃないです。
ああ、なんか似た感じのね。
ねえ、少なくとも今じゃないみたいなね。
全然違う。
おまけさんのは、
もちろん、もそれはもう、みんな大好きなジョーカーさんの。
ジョーカーさんですね。
ダークナイト。
ダークナイトね。もうね、だってもう25日配信ですから、これ、その翌日にはね、
あ、
も
う
バットマン VS スーパーマン公開しますから、皆さん。お祭りですよ。お祭り。じゃあ、始めますよ。それでは参りましょう。映画ファンの集い。ラジオイエーイ
この番組は映画ファンの集いの提供でお送りします。
プチお題トーク。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ありがとうございます。で、今回もね、皆さんから、いろいろいただきましたんで、早速紹介していこうと思います。ラジオネームポテマキさん、バイオレンス映画、直接的暴力描写がある作品であれば何でも OK です。自分は特に冷たい熱帯魚がお気に入り、無慈悲に殺した相手をさまざまな刃物で分解していく、怖いけど目を背けることのできない面白さ、あ、そこも見せてくれるのといった部分もあって最高です。ラジオネームタクーンさん、新たなスタートにぴったりの映画、3月は卒業のシーズンですね。電車でも卒業式帰りの袴姿や着慣れないスーツ姿の卒業生を見かけます。卒業といっても別れるばかりじゃありません。さよならは別れの言葉じゃなくて、再び会うまでの遠い約束ということで、新たな出会い、旅立ちの時でもあるのです。そこで、新たなスタートにぴったりの映画なんてのはどうでしょう。ラジオネームちーさん、脇役からハマった俳優、アルマゲドンで主役じゃないビリー・ボブ・ソーントーンが気になり、バーバー、スリングブレードと面白い映画にたどり着きました。こんな感じで脇役の俳優さんがよく気になったりします。ドイラジの皆さんは脇役からハマった俳優さんはいますか。ラジオネーム長さん、酷評だけど個人的には面白かった映画、自分の場合は去年いろいろな意味で話題となったギャラクシー街道です。あまりにも酷評すぎて正直びっくりしました。ちなみに面白かったところは小栗旬のキャプテンソックスの下りのみ、そこだけです。ということで、自分は面白かったのになんで評価が悪かったんだろうという映画がありましたらお願いします。ラジオネームりょうすけさん、ミステリー、もう一つがクライムアクション、自分はめちゃめちゃ高く評価しているけどあまり知られていないかもと思っているミステリー、クライムアクションをぜひ。ラジオネームかやさん、筋肉映画、筋肉俳優、好きな筋肉俳優、好きな筋肉映画、はたまた筋肉の部位などについてなど、皆さんいかがでしょうか。私はロック様ことドウェイン・ジョンソンのヘラクレスでのぶっとい二の腕が大好きです。ラジオネームハタロウさん、リメイク作品、前回送ったお題ですが改めてぜひ。もう一つですね、ハタロウさん、春を感じる映画、3月も中旬を過ぎコートのいらない日が増えてきましたね。出会いと別れの季節、自然の生命力を感じる季節、そんな春にまつわる映画があれば教えてください。私が春を感じる映画は秒速5センチメートルです。ということで、今回もたくさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
助かります。ということでね、早速じゃあ、タンタンに弾いてみましょうか。
はーい。
さあ、どうでしょうね。ガサガサやっておりますよ。このテッドのね、袋は。おい、よし、どうだ。
りょうすけさんのクライムアクション。
クライムアクション。うん。クライムアクションね。
そうね。
狭いんだよね、範囲がね。アクション要素が必要なんで。
そうだね。クライムサスペンスとかとはまた違うところかな。
じゃあまずメジャーどころで。
メジャーどころある、はいはいはい、
ザ・タウン。
ああ、ザ・タウンね。はいはいはい。
ベン・ハック監督ですね。
ジェレミー・レナーです。
ジェレミー・レナー。
確か、ハードロッカーで
すごく話題になって、うん、アベンジャーズとか絡む前に大きい仕事としてやったぐらいのフェンだった気がする、うんうん、あの頃。だからまだあのザ・タウンの時は、あ、ハードロック感出た人は出てるねぐらいだった。
ああ、そっか、そうですね。
ベアフレックもこれ、監督、
そうそうそう
2作目ぐらい、
うん、かな。
結構でも、ザ・タウン見た時、うん、あ、すんげえまともに、すんげえいい映画撮る人だなと思った。
いや、そうだよね。うん、
ね、
やっぱマット・デーモンとさ、うん、ほら、やってたじゃない。
はいはい、あのグッド・ウィル・ハンティング
で脚本を撮
ったもんね、アカデミー賞。
って考えたら、やっぱりあの人は映画人だよね。
うん、いや、完全に映画人な、監督もするようになってから、本当に映画人で、ザ・タウン見たときは、あ、これ、ひょっとしたらイーストウッドの後継とかになれるのかもとかも思った。
アルゴの時は、
うん、アルゴはアカデミー賞、作品賞取ったな、うん。
感動的なスピーチをしてた。
そう、だから監督はノミネートもされずに、うん、なんか、うん、運動があったよね。
信頼できる男になってますね。一回落ちたからね。
うん、そうそうそう。
パラハバぐらいの時とかさ。
結構、落ちたけど、うん、やっぱタウンからかなり、
そうだね。
本気の映画人だったんだっていうのが見えてきたっていうか。
あるね、
うん、
あ、じゃあ僕もあれですね、マイケルマンですね。マイケルマン、
そうなるとね、
はい、
あのザ・タウンの流れからそうなるよね。
あ、コラテラル、
はいはいはい、
これはあれですか、
トム・クルーズが、
トム・クルーズとジェイミー・フォックスですよね。
ジェイミー・フォックス、
でこれ結構ね、僕の好みの気持ち密撃的な要素もあって、
はいはい、
タクシーの中で2人でやり取りしながら、
そ
こを主体として移動してって、
そうだね、
物事が起きてたりとか、
うんうん、そうだから意外とあの今思うと、
うん、
そう派手ってよりは、うん、なんかそういうね、サイズ感がそういう感じでずっと進む気がするよね。
そう、あれもすっげえ好きで、うん、で一番ね、うおっと思ったのがね、確かに、ね、マーク・ラファロ
が
敵役なの、
はいはいはいはい、
超かっけえの。
へ
ー、これあの俺ハルくんやってる時のさ、あのスカーレット・ヨハンソンとのちょっとラブ的な、
はいはいはい、
きつくて見れなかったんだけど。
ちょっとシュッとしてた、
う
ん、
そう、超シュッとして
るよね。
超かっこいいの。
このコラテラルのトム・クルーズはいつもみたいなヒーロー顔じゃないというか、
全然ヒーローじゃない、
じゃない、
悪役だもん。
そうそう、
そんな評判は知ってるんですけど、
ね、そうそうそう
そう、そういうので話題になったよね、
うんうん、
だからあのタクシーをの乗客として最初いい人風に乗ってくるんだけど、うんうん、実は会話していくことに、あれこいつ結構やばい、殺し屋を乗せちゃったっていう。でジェイミー・フォックスは
なるほどなるほど、
タクシーの運転手で結局巻き込まれていっちゃう、うん、だからその、うん、コラテラルっていうのがその巻き添えとか、
はいはい、
そういう意味合いだから、う
ん、巻き込まれて強引にバディーものになる。
そう、バディーもの、そう、いいね。
ああ、なるほど、
面白い面白い。大好き
だね。
マン氏大好きですね。
あ、でもトム・クルーズだったらあれか、アウトローとかも。
ああ、
そうだよね、
いいね、
うん、クリストファー・マッカリー
最近ね、あれ撮りましたもんね、うん、ミッションインポッシブル。
ミッションインポッシブル、ログネーション。
ログネーション、はい。あの人、重たいですね、アクションが。
なるほどね。
うん、
で重たくて渋いから、なんか、
うん、
リアルな感じがちょっとある感じがするよね。
そうそうそうそう。だから毎回カットを変えて、カチャカチャカチャカチャって、素早いアクションみたいのが、結構主流化してる中で、ものすごいゆっくり重たいのを撮ってるよね。
結構、あのアフトローはやっぱあの、電話のシーンが最高ですね。
どこの電話？
ロザムンド
バイク。
ロザムンドバイクがヒロイン的な感じで、店でなんかあれだよね、電話して、で切れて一回切って、でやっぱりもう気持ちが収まらなくて、もっぺん電話してみたいなことやるっていう。
あったね。
あれ結構最高だよね。
はいはい、あの時のロザムンドバイクね、確か妊娠してて。
へー。
そうそう。だからちょっとおっぱいが大きいんですね。
なるほど。
どうでもいいですね。はい、あとは、
あとなんだろう、
なんかある、
でもクライマックションというとやっぱ、
うん、
あのやっぱ韓国映画とかはやっぱね、
多く
なっちゃいますね、多くなっちゃうね、
はい、やっぱ、うん、アクションも両立できてるのがすごいよね、
両立できてるし、なんならやっぱ、うん、全然ハリウッドなんかよりも全然すごいもん撮ってるから、
そうだね、
そっちのジャンルでいくとね、
うん、あれはチェイサー、
うん、チェイサーね、まさにそうですよね、う
ん、キム・ユンソクとハジョンウ、
ハジョンウ、
この二人がさ、一緒だとさ、
そう、
もうそれだけで俺傑作だと思ってるんだよね。
そうそう。でさ、チェイサーだと、悪い方がハジョンウで。
そう、ハジョンウで。悲しき獣だと。
そうそう、悲しき獣、次の自作の同じ監督の悲しき獣だと逆転するの、ね。
逆転する。最高。
最高。
最高。
いや、でも本当あれはクライムアクションだよね。もう本当に、すごいひどい犯罪描写が出てきて、アクションがもう走りまくってめっちゃ大変みたいな。
うそうだね。チェイサーは特にその、
本当に、うん。
チェイスシーンがもう、走りたい走りだからね。
そうそうそう
車とかじゃなくて。
そうそうそう。
そうですね。坂道を駆け上がっていくシーン、うん、なんか、こっちも疲れましたね。
疲れ、
あれは。
そうだね。
あの監督だってどっちも疲れるんだよ。
疲れるね。あと、オールドボーイ。
はい、まあそうなるとそうなりますね。
オールドボーイは大好きなんですけど、チェ・ミンシクが主人公なんですけど、
うん、
はいはい、ネタバレになりそうだからなかなか言えない部分があるんだけど、っていう、
なるね、
倫理観がぶっ壊れるっていうところあるじゃないですか。
あるあるある。
あそこでガツンとやられるし、もう容赦ない描写が多いじゃないです
か。いいね、アクションもすごいしね。いいね、あの横スクロールアクションね。
あーあったあったあった。
オールドボーイで一番有名な。
あの何ですか？トンカチ持ってね、ただ横スクロールだ。そうだ。
あれゲームに見立ててんだよね。
あ、ちょっとそうなんだ。
コンショックっていうか。
あのアクションシーンはいい。
ね、ずっと戦ってからね。
そうだそうだ。面白いそれ。クライムサスペンスぐらいの広がりを持って話してみると。
はいはい。
インサイドマン。
あ、俺見てないんだよな。
私も見てないです。
これね、スパイク・リー監督で主要人物が3人いて、うん、デンゼル・ワシントンと、はいはい、ジョディ・フォスターと、はいはい、あとクライブ・オーエン、この3人なんですけど、よくあるクライム系の話って、
はいはいはい、
天才がいてなんかうっかりミスして結局失敗するって話よくあるじゃないですか。なんか完全なる天才として描かれてるはずなのに、
はいはい、
いやそれはちょっと落ち度ありすぎみたいな。はいはい、このインサイドマンに関しては、その3人ともがちゃんとずーっと最後まで天才なんですよ。
おー、
偉い。
気持ちいいですね。
そう。誰もミスってないし、
うん、あーなんかすげー見たくなった。
誰もが欺いてるっていう感じがして、いやー、気持ちいいっていうね。
いや本当にさ、そういうさ、天才って描かれてるのに、問題はさ、めちゃくちゃってさ、その瞬間からもうミルク泣くみたいな、すごいあるよね。
俺、悪の経典あったよ、日本のね。
あ
ーあれ先生すごいさ、はいはい、まあ、なんかサイコパスみたいな感じでさ、うん、ですげえ天才っていう、うん、なのに最後ドヘタかっていうね。
はいはい、
まあまあ、まあ、AE なんかね、なんかまあまあラストシーンになっちゃいますよね。はい、
ダメダメ、
本当に天才じゃないじゃんっていうシーンが出てちゃうから、もうそういうのダメなのね。
はいはい、
インサイドマンもみんな天才、
はいはい、
そこが好きですね。
いいですね。
あとなんだろう、まあこれもアクションの範囲でもあると思うけど、今度はやっぱちょっと香港の方に来ると、うん、
はい、
リメイクよりもこっちの方が元の方がアクションって感じがあると思うけど、インファナルアフェアね、リパーティット
リパーティットで
リメイクされて、あっちはアカデミー賞取っちゃったっ、なんだそれって話だけど、
スコテス取ったんか、
ね、ん
インファナルアフェアはやっぱり、ね、そのアクションもあって、そうそうそう、
そうね、刑事側とマフィア側のっていうね、
でダブル潜入で、
そうどっちもいいですね。
あれは本当にいいですよね。
はい、
うん、だからあとはその香港系でいくと、うん、まあ、個人的にあれですけど、あのやっぱジョニー・トー監督ら辺のものが
僕全然知らないんですよね。
すいません。
どういうのがあるんですか？
なんかノワールアクションの範囲でもあるけど、まあ、ノワールアクションとクライムアクションほぼ同じジャンルとも言えるけど、うん、やっぱ俺がすごい好きなのはエグザイルっていうエグザイル絆って映画があって、
あ、タイトル聞いたことあるね、
うんうん、犯罪チーム、犯罪あの集団、本当にプロな感じがあって、うん、まあ、若干ちょっとね、チーム男子映画的な感じもありつつ、ちょっとイチャイチャじゃないけど、こいつ遊んでんなみたいなね、黒社会的な人たちの話でっていう、
すごい。エグザイル。
エグザイル。あと、ザ・ミッション、そう、あの有名なね、あの静かなアクションシーンだけど、あのジャスコのね、銃撃シーンっていうのがあって、
ジャスコ？
そう。
あと、ジャスコ全然関係ないんだけど、思い出したのが、狼の死刑宣告っていう。
あー、見てないんだけど、まあまあまあまあ、
ケビン・ベーコンのやつですね。
うん、こういう話だったね。
はいはい、で、あれの監督がジェームズ・ワン、
はいはいはい、
で
ジェームズ・ワンといえば
ワイルド・スピード・スカイ・ミッション、うん、まあ、あれもちょっとケイパームービーっぽい感じで、で、あのね、ものすごいありえないシーンあるじゃないですか、てか全部ありえないんだけど大体あのなんかさ、ポール・ウォーカーがさ、崖から落ちちゃいそうになる車の、
あのかっちょいいシーン、
なんだっけな、
車の、
そうそうそう、あ、
トラック、
護送車、護送車、
そうそうそう、護送車、あそこがこうなんか脱出する的なシーンあるじゃないですか、はいはいはい、あの感じがその狼の死刑宣告 そのケビン・ベーコンが車から落ちちゃうっていうシーンで、
はいはいはい、
全く似たようなシーンがある、
あ、じゃあもう、
そう、それの予算をつぎ込んだバージョンが
スカイ
ミッションで、そうそうそう
そう、でもそう考えるとあれだよね、よく考えたら大メジャーで言えばワイルドスピードそうじゃんねっていう、
そうだよね、
あれ犯罪チームそうだ
そうだね、
だんだんだんだんなんかそのいいもんっていう雰囲気が強いけどあいつは基本犯罪チームだから、
確かに、
あとあれはどうなのかな、その例えば5人とか日本の、
あ、5人もアクションだよね、
うん、あれ結構好きですよ、
うん、
あれですね、竹中直人、
はいはいはい、
あのイカれた感じの演技、
うん、
見てます？
ごめん、俺ね、実はね、ワン見てない、
あら、サーガだけ見てる、
サーガだけ、なぜかサーガだけ見てる
サーガを見逃したんですよ、でも今度多分ね、
はい、
早稲田松竹で多分やるんで、
オールナイト3本立て
たら、なんかそんな感じです、
ね、無理だわ行きたいなーなんて思いますけどね皆さんどうですかね、はい、
あ、じゃあいいですか、軽めな感じですけど、はい、バンクジョブっていう、
あ、
ステイサム、私の大好きな
ジェイソン・
ステイサムの映画がありまして、まあ、ステイサムにしてはちょっとアクション少なめなんですけど、
ね、
ステイサムがめちゃめちゃ頭いいやつっていう、まあ、設定で、
あ、無理がある、
いやいやいや何を言ってる はい、あの銀行強盗するのにいろんなプロフェッショナルの人かき集めて協力してやりますって話で、まあ、ずっと天才ではないんですけど
ちょっとやっぱ抜けてるんだ
ちょっと抜けてるところはあるんですけど、
どっちかってったらそういうなんか、うん、その頭使わない系アクションではやっぱない
から、ね、ないですね。
そうそうそう、だから頭使わないで筋肉でいくってそういうこと？
筋肉もそんなにいかないんですよ。
そうだから、
あ、そうなの。そうそう、
ステイサム仕事としてはちょっと異色、
うん、そうですね。
でもアクション映画でもあるけど、
そうそうそう、
へ
え。どっちかったらやっぱりそのアクションじゃない方には言ってるのかな、
うん、そうなんです。
あ、そうなんだ。
ぜひどうぞ。
まあ、あとあれも意外とアクションは少ないけど、やっぱ一応やっぱドライブとかも今最近だとね、
うん、ねゴズリングさん、
うん、ゴズリングさん、
はい、どうです
か？いややっぱね、エレベーターのシーンですよね、や
っぱり。エレベーターのシーンか、
有名かな、
うん、ね、あれ本当
すごいよね。
だって近年まれに見る超絶ロマンチックな、
そうだよ、ね、
映像を見せた瞬間だからね。
キャリー・マリガン
と、もう本当にねラブシーンとしてね最高にロマンチックなのにね、うん、っていう。
あとね、僕去年のワーストなんですけど、ランオールナイトっていう、
あ、はいはいはい、
リアム・ニーソンが主演の、ね、はいはいはい、映画もあったんですけど、はいはい、あれもクライマックス、
はい、あのリアム・ニーソンが意外といつもと違ってへこいってやつですね。
そうですね、
うん、
でもう走る意味がもう何にもない夜通し走んなきゃいけない理由とか何にもない、
は
い、
でもあれはなんかちょっと BL 案件ですよね、確かね。
そうです、ああそうですね、はい、エド・ハリスとリアム・ニーソンの
ちょっと ね、
ね
っていう、
ほんとね、まあ僕はワーストですけど、皆さん結構評価高い映画なんで、
う
ん、
評価はそこ、まあ、でも俺は普通嫌いではないよ。
あ、本当？
私も嫌いではない
です、うん、
やっぱ子供守ってるのはいい感じに見えちゃう。
顧問が本当顧問感あってね。はい、ということでじゃあ次のお題をじゃあまた選びましょうか。
はい、
はい、
トイラジ、
はい、いきます。
じゃあガサさんお願いします。さあさあさあ、結構いろいろありましたからね。はい、
なんだ、
ラジオネームかやさんの筋肉映画、はい、筋肉俳優。
いや、わざといいだろ。
違う、俺、本当に。
聞いた瞬間すんげえ嬉しそう
だね。そうね。いや、俺ないよ、何にも。
筋肉といえばですから。
これもお任せしますね。筋肉大好きな、タンタン。
はい。
なんだ、すごい引きだね。
マジか。
びっくりした。じゃちょっと、私、あ、5人。
あ、もう、な、準備してんの？
準備してるので。
はい、どうぞ。
とりあえず言っていいですか。
はい、
まず、まあ、一番大好きなジェイソン・ステイサムなんですけど、
はいはいはい、
デスレースの冒頭のシーンで、
シーンまで出て
くる。これ結構あるんですよ。途中からステイサムこう全身鎧じゃないですけど、仮面みたいなの被っちゃうから隠れちゃうんですけど、最初に見どころがあります。
はい、
なんか気持ち悪いですね。上半身が素晴らしいです。で、次が、これは賛成してくる人多いと思うんですけど、ウォーリアーのトム・ハーディは、僧帽筋っていうんだっけ、肩周りの筋肉が素晴らしい、はい、
あ、肩周り僧帽筋だ。
あ、僧帽筋、はい。で、次がインド映画なんですけど、
はい、
チェイスっていう、
あ、はいはいはい、
あ、わかります、はい、のアーミル・カーン、
はいはい、
きっとうまくいく、
ね、あ、そうです、そうです、
はい、の筋肉すごいんだ、
うん、
これも超冒頭ですね、一番最初に見える後ろ姿が、
は
い、素晴らしいです。
はい、背中
素晴らしいしか言ってない。
背中
がどんどん顔がなんかニヤニヤして
る、ね。あ、すいません。
はい、で
次、あ、女性で、
あ、女性、
ワイルドスピードシリーズのミシェル・ロドリゲス。
あ、姉子、
まあ、ね、
姉
子、安心感ありますね。
そうですね。はい、そうそうそう。
値が似合う。
世界字幕は
世界一値が似合う。
値ですね、あれは。
そう、まあ、全然あんな体格にはなれないんですけど、はいはい、憧れますね。
ああ、憧れとかもあるのね。
そうそうそう。そうだから男性がもう私が言ってるのほぼ男性ですけど、男性からだったら女性の筋肉とか、
うん、
あんま見ないですか？
うんうんうん、あ、まあまあまあ、
うんうんうん、
ちょっとはね。
ちょっと
でもなんか俺ちょっと思い出したのは、女性の筋肉で言えば、
う
ん、なんだっけ、オールユニットイズキル、
ああ、うん、エミリー・ブラッド、
そう、
はいはい、
いやちょっとあのエミリー・ブラッドでかなり好きになったんだよね。
ああ、そうなんだ、
うん、だから、うん、今度の
スノーホワイト、
スノーホワイト、うん、あ、前の見てないからちゃんと見て、うん、見よっと思ってだってほらね、フィリオサってもう役目
シャーリーズ・ゼロン、
シャーリーズ・ゼロンもね、
はい、そうですね、うん、
いやこれちょっとやっぱ見ないといけないなと思って、
うん、なるほどね、うん、あと、なんだっけ、ボーダーラインとかも出る？
あ、
ボーダーライン
ね。そうですよね。
今年ね。うん、あ、もう。
あれの方が軍人さんだから、
筋肉的にはね。
なんなら訓練シーンとかあるんですか？
そうだよね。
はい。
チャンス。
楽しみですか？
あと次は5人目。
そう、あと5人目はアジョーシのウォンビン。
あー来たー。入るんだね。あそこ
入ります、入ります。
いやもうあれはもう美しすぎて、う
ん、あの髪を
借
り、そうそうそう、がジョーラだし、ね、そうそうそう、あのシーンはもうスローモーションで見たいぐらい、
ね、ちょっと神々しいよね。
ウォンビンすごいもん。
ウォンビンすごい、本当にアジョーシは後半とか芸術品としか思えないもん、
う
ん、あの作品自体が、
うん、
っていう感じで私の私チョイス、
はいはいはい、なんかもう一つのコーナーですね。
コーナー作った方がいいんじゃないですかね。
筋肉コーナーですね。
いや本当かやさんありがとうございます。
ちょっと締めないで、
まだ、まだ終わって
ない。ねえ、そんぐらい。あ、俺もちょっとずつは出てきました。
そんな感じでいきましょう。
あのね、やっぱ女子、こんな女子はこの世にいないだろうっていう。ジーナカラカラーの。
ああ、はいはい。
多分、うん、デッドプールにも今度出ると思うんですけど、
あ、そうなんだ、
エージェントマロリーとかの主演なんですね、はいはいはい、あの人もうめちゃくちゃムキムキ、死ぬほどまず強い人ですよね、もともと格闘技とかやってる人ですよね、
うん、
あんな体つきながらめちゃくちゃ顔綺麗で、
うんうんうん、
胸もある、
うん、
化け物ですね。
化け
化け物
ですね。化け物ですね。あれは好きですよ。
あ、はいはいはい、う
ん、なんか太ももとか太いし、
太もも
とか何の話なんだこれ。
いやでもほら筋肉の部位とかもね。
そうか、そう、筋肉の部位で、太もも筋、大体
部位の話ね、
部位、
うん、そうだから、私今の総合で言うとやっぱり上半身全体は、
背中もありなんだもんね。
背中もありですね。逆に足、太ももは私は全然注目してないですね。
あ、
そのなんか上とのバランスが取れてればまあ何とでもどうぞみたいな。
あ、じゃあへんてこな逆三角形とかじゃなければ
大丈
夫ってことね。
そうです。あと顔のタイプとのバランスもありますから。クリス・エヴァンスはちょっと顔立ちが綺麗すぎてちょっと中性的かなって私は思うから、
ちょっとなんか筋肉に対する、
そうなんですよ、顔から下だけは素晴らしいんですけど、
うんうんうん、
顔とのバランスがちょっと、
あれ顔を取り替えた方がいいってこと。
そうですね。
そしたらね、アベンジャーズ組で言ったら他は、
うん、ジェレミー・レナーが、
うんうん、
はい、そんなにあの中にいるとマッチョに見えないんですけど。
そうだ、でも本当は結構ね、
そうそうそう、
そうだよね、
顔つき的には一番マッチョそうな顔してる。
俺そういえばね、前ね、とんでもないことを聞いたんだけどね、ヴィ、うん、ン・ディーゼルはない方みたいな。
いや、もしかしたらちゃんと筋肉量とか測ればあるのかもしれない
けど、
なんとなくなんかあの人、まあ頭ツルツルだし、うん、肌も綺麗だから、なんかプニプニ
プニプニしてる
してそうな。
いや、なんか言ってる意味は分かる。
分かります。
分かる分かる分かる。
いや、あれで筋肉ないって言われたらね。体型
の人が色白だしね、
うん、そうそうそう、なんかあんまり、うん、
色白、
そうそう、色白だよね、
色白のイメージですよ、
うん、イメージ的に。
そう
そうそう、だからなんかね、そういう、
そうなんですよ、ちょっともったいない、
だから締まってる感じはしない
です
ね。筋肉ついてるのかわかんないけど、
うん、
要はグッと締まった感じがしないです
ね。あ、じゃあもうあれはあのクリードのマイケル・B・ジョーダンとかは、
うん、もう最高、
それはいいでしょ。
あ、最高なんだ。
はい、だったらガッツって見せてるじゃん。
そっかそっか、うん、あれはもう締まってる感
じ。締まってますね。素晴らしかったです。
そういうアクション系じゃないとこで言ったら、うん、マジックマイクね。
あ、
そうね、
そうそう、
う
ん、
そう
ですね、あの苦手な筋肉かもしれないけど。
そうなんですよ。
え、苦手な筋肉？
そう
な
ん
です。私、
いや、あのマジックマイクは実用的じゃない。
はいはい、実用的な筋肉じゃない。
あ、
そう、私の勝手な見
せ物的な、
まあ見せ物だからね。
だからなんかちょっと違うんですよ
ね。だから要はでもまあ見せ物としての実用性が計り知れないっていうんだけど、だから2つか XXL はそっち寄りの映画だから、
うん、そうなんですね、
実は
実用性のある筋肉、
実用性ってそういう見せるっていうことに対しての筋肉だってことを自覚してて、
あ、そうい
う意味だから、そうそうそう、
なるほど。
タンニングって言ったらどうですか。
もうちょっと顔が可愛らしいじゃないですか。
まあやっぱりそうなるもんね、うん、
そっち系だから、
そっちじゃないってことだよね。
ちょっとクリス・エヴァンス系ですね。
まあ、そうだよね。
そう、テイタム
さん。わかんねー。
要はなんか普通の甘いまっすぐのイケメン筋肉はちょっと、
うんうん、
ちょっと違うんだ。もっと男らしい方がいいんだね。
そうですね。
なんかその
そう
テイタムとかそうだよね。
うん、そうです。
だってあれのお姉さんいますとか例えばなってさ、
うん、
同じ顔してますよって言ったら信じられないもんね。顔が。そういうことだよね。クリス・エヴァンスのお姉さんとかってもしね、いたらね、
う
ん、
そうですね、
すごい綺麗そうな顔を、
うん、確かに
想像できるけど。そういう感じです
か。そういう感じで。
で、本当はだからそのさっきアベンジャーズのだから、うん、そうはだからそのクリス・
ヘ
ムズバーズ、
あ
ー、はいはい、いや、いいんですけど、私ロン毛が
筋肉じゃないところじゃないですか、それも。
やっぱちょっと
バランスが、やっぱ全体の筋肉に対してのオプションのバランス
が。そう、あと私より全然髪の毛長いし。
え、じゃあもうツルツルしてた方がいいってことなんな
の。あ、そうですね、単発希望。
だってまあね、ステイさんね、
だってない、ね、ないですよ、ステイさん。
あ、そうなんだ。ハゲと筋肉の親和性は高い。
そうですね。
あ、
そうだ、ブルース・ウィリスとか。
ブルース・ウィルスって一応筋肉のあれなの、
まあ、前世紀は、まあ、
ダイハードのね、
うん、まあ、そうそうそう
ランクトップっていう感じ
はある、ね、そうです。
でその逆に言ったら昔ながらの筋肉スター、うん、まあ要はスタローンとか、うん、スワルツネガとか、
要はエクスペンダブル的な、
そうエクスペンダブルはどうなんですか？
エクスペンダブルズは筋肉よりはちょっと爆発の方に視線がいっちゃって、まあステイサムはもちろんあれなんですけど、ね、
爆発映画鑑定士としては、
そうそうそう、やっぱそっちの方が
本業ですから、
本業って感じで、
なんかあれですね、もう単体の一問一答コーナーみたいな、
そう
ね、質問タイムになってるよね。筋肉見えてないけど筋肉すごいだろうなみたいな、
うん、
G.I. ジョーのね、イ・ビョンホン、
ああイ・ビョンホンはすごいよね。
イ・ビョンホンはまあ確かに2だとめっちゃ脱いでんだけど、うん、1あんま脱いでなくて、
だってなんかもうイ・ビョンホン、うん、なんか脱ぎハリウッドの仕事だと脱ぎ俳優として使われてるよね。
ああそっか、
うん、ほぼね、うん、どうですか、
あら細い
また聞いちゃうけど
いやいいと思います。
あ、いいですか、
はい、
顔と合ってる、
顔と合ってる、うん、うんう
ん、お
イビョンホンそんなにとんでもなく筋肉ムキムキじゃないからちょうどいいです、顔と、うん、
バランスが本当に
いい、そうそうそう、ちゃんと顔にマッチした筋肉量だな、ね、
でもちゃんと筋肉ムキッとしてるっていう、
でもさ、大体のさ、そのアクション俳優が持ってる筋肉っていうのは見せ物用の、ね、外側の筋肉じゃないの基本的には。
だからそうなんだけど
アスリートとかが持ってるって言ったらインナーマッスルを鍛えてったらさ、うん、あんま見えないわけじゃない。
まあそうですね、
そうね、
それは要は実用性とはちょっと離れてないですか。
いや、まあ映画的には、
映画的な話、
ね、映画的な話、
そうそうそう、
すいません、なんか責められてるんだよね、うん、ごめんなさいね、なんか筋肉素人ですいませんね
もう女性の筋肉でいくなら、
はい、
ほらこたつさんは結構お尻が好き、お尻映画なんか、なんとかって言ってたじゃないですか。
ああ、あの、あれね。
あ、そう、水着ライオンで言った話ね。
そうそうそう。はいはいはい。
あれですよ、女性のお尻も筋肉ですからね。まあ、ですよ。
講義の意味での筋肉を僕はすでに好きである
っていう。あ、そうそうそうそう。
なるほど、ね。
だから全然知らないなってことは。
潜在的な筋肉ファンであると僕は。
そうそうそうそう。そうですよっていう。
ケツだけにいい締まりになったね、これは。はい、ということでね、前回皆さんから募集かけました、プチお題トーク、テイクアウトの方ですね。今回ラジオネーム、ポテマキさんからいただきましたジェニファー・ローレンスについてこちらいただきました、ラジオネームタクーンさん、若干25歳とはいえ大物の風格が出てきました。単にふくよかになっただけとも言えますが、経済誌フォーブスによると2014年最も稼いだ女性に選ばれ、その額はなんと64億。日本のプロ野球で総年俸が多いチームはソフトバンクなのですが、選手全員合わせて総額は47億。それよりもはるか上を行ってるのですね。これはやはりハンガーゲームの大ヒットによるものなのでしょう。ちなみに2位はスカーレット・ヨハンソンで44億なのでぶっちぎりですね。なるほどね。あ、本人からいただきましたね。ラジオネームポテマキさん、主演したハンガーゲームをこの映画を見ないでと言ったり、オスカー像をどこに置いたかわからないなどの自由奔放な発言で楽しませてくれる彼女に今後も目が離せません。しかも監督デビューも決まってるみたいです。作品は60年代に実際に行われていた人体実験がテーマのようです、ラジオネームりょうすけさん、大好きで自分の嫁だと勝手に思ってます、世界に一つのプレイブックに至っては全編にわたって登場するたびに胸が締め付けられます、夢にも何回も登場して、夢の中で東京案内してるときは現実であってほしいと思いました。こういうのあるね。ラジオネームはたろうさん、ジェニファー・ローレンスさんの魅力といえば声です。見た目のキリッとした美しさもさることながら、少し低音の効いた声で発せられるセリフにはとても引きつけられます。男なら一度はあの声で怒られたいと思うはずです。こたつさん、おばけさんはいかがでしょうかと追伸で来てますけれどもね、はい、ラジオネーム牧田さん、初めて投稿させていただきます、ありがとうございます。彼女の作品は全ては見ていませんが、世界に一つのプレイブックを見てその魅力にはまりました。アカデミー賞などいくつか受賞していますが、階段でこけたり変顔が得意だったり、またインタビュー受けている最中がとてもチャーミングで、ネットで時々検索しちゃうぐらい大好きです。ということで URL までついてますね。好きな演技は何といってもアメリカンハッスルのお掃除シーン、リブ&レッツダイを歌いながらノリノリで掃除しているシーンは大爆笑でした。これから X-Men などの新作も公開されますが、ぜひ皆様もジェニーローウォッチしてみてください。階段で転ばないかハラハラすること間違いなしです、ということですね。ということでね、皆さんからいただきましたけどね、やっぱ今グイグイ来てる、
うん、やっぱすごいよね。
なんかちょっと成熟した ぐらいもあります、うん、
まだ全然若いよ。だからやっぱり
そうだよね、25っつったらだって
私全く同い年なんです
よね。おお
おおっちょ
もう64億ぐらい。
いやちょっと
だってもう本当に大女優な、
うん、そうだよね、
本当にね、すごいよね。
あれですか、出世作はウィンターズ・ボーンですかね。
一番最初のやっぱり注目されたのはウィンターズ・ボーンで、あの時はまだその大御所ってよりはやっぱり若い、ね、うん、人ですごい子が出てきたってい う、
ね、10代ぐらいの感じでした
っけ。そうだね、あの頃はそうかもしれない。うん、いや、あのやっぱあれのやっぱ存在感本当にすごかった。
そうだね、うん、僕の思うジェニファー・ローレンスは、うん、なんでしょうね、田舎っぽさ。
はいはいはい、だから
あるよね。
そうそう、ウィンターズ・ボーンはそういうのがハマってるよね。だから今はちょっとやっぱり洗練されてきて、うん、そういう田舎っぽさとかじゃない感じもあるし、やっぱり綺麗だって言われるし、やっぱそういうセクシー的な感じもあるしとかね、やっぱあのタタロさん、
はい、
声のこと書いてたかな。
あ、そうですね、うん、どうですかって僕
ら。そうそうそう言ってたけど、まあ、あのそういうのは求めてはないけど、
そうだね、
そのやっぱ声とかが、うん、やっぱちょっとハスキーで、低くてハスキーだったりするから、うん、なんかあれだよね、あのあっちの方のセクシーさの中にそういうのってあるよね。だから、うん、スカイファーとかスカイティ・ハンソンとか、
あ
っちの人はその、なんか、ちょっとあのハスキーで、うん、あの低めの声とかが女性のセクシーな声っていう感じがあって、やっぱそういうのにもハマってるし、
あ、そっか、うん、あんまり声には注目してなかったけど結構重要な要素なんですね。
なのかもしれないね、うん、あとなんかやっぱり俺結構好きなんですよ、さっきねハンガーゲーム未来でとか本人言ってるみたいなあれもあったけど、俺ハンガーゲームのカットニス・エヴァ・ディーンっていう役がすごい好きで、うん、あのハンガーゲーム全体の作品が好きかどうかとはまた別の
話だけど、まあま
そうね、あの一作目のやつでやっぱりその予告とかでもいっぱい出てるけど、うん、なんだっけ、そのハンガーゲームっていうね殺し合いのゲームに参加しなきゃいけないってやつで、うん、最初妹がくじ引きで選べるんだけど、私がって言ってやってる時の、うん、あのだからそのシーンがすんごい好きで、うん、なんか強い意志とかが出てて、うん、なんかそうジェニファー・ローレンスというとそういうなんか強い意志を持った声とか強い意志を持った眼差しとかがすごくあって、あそれがすごい好きな
んです。ハンガーゲームも全く同じですね、ウィンターズ・ボーンのあの出身的なところと、
そうそうそうそう、田舎のね、
そう田舎の
山の方っていう、
同じ役じゃないですか。
そういうのが合ってるかと思えばみたいな、やっぱり
X-Men とかね、
X-Men とかもやってるし、青色で、
あとやっぱラッセル、
デイビッド・ラッセルの方ですよね。やっぱアメリカハスが、
うん、そうだね、
すごいよね。
うん、何なんだろうね、主役ではないけれども、
もう主役ではない。
インパクトがね、
インパクトで言ったらね、
喧嘩のシーンとかも、すごかったですね。
そうだね。
どうなんだよね。
あとやっぱあの世界に一つのプレイブック、やだねー。いてほしくないけどいてほしいみたいな、なんか複雑だね。この人まだ俺まだ魅力を分析しきれてないですね。
あ、
はい、
ちなみにジェニファー・ローレンスの監督する作品は、
はい、
プロジェクト・デリリウムが一応現代で事実に基づいてる系ですね。60年代の冷戦中に行われた軍医の兵士たちに対する実験を扱ったザ・ニューヨーカーの記事をもとに制作されるそうだって書いてある。
まだまだよくわかりません。はい。じゃあ皆さんもね、これからもどんどんどんどんね、魅力的な女優になっていっているジェニファー・ローレンス、皆さんも追いかけてみてください。ということでね、じゃあ、次回分のね、プチお題トーク、テイクアウトを、こちらじゃあ今選びましょう。
はい、引きまーす。
はい、じゃあ今回ね、話題に上がらなかったやつから、さあ、選んでいただいて、皆さんから募集するわけですけれども、どれですか？
はい。ポテマキさんのバイオレンス映画。
おお、2連続じゃないですか、ポテマキさん。
そうですね。
本当だ。
はい。じゃあ今回、ポテマキさんからのバイオレンス映画ですね。こちら皆さんから募集します。ぜひね、バイオレンス映画にまつわるね、お話をどんどんどんどんメールでください。ということで、次のコーナー参りましょう。
トイラジ
全国に無数に広がる同士、映画凡人たちは日々、映画の知識を問われたのに答えられない。そんな瞬間に怯えている、あれ、ひょっとしたら私映画凡人になりきれてないのかもしれない、そんな映画貧民救済企画、その名も
その問題なりで困ります、
イエーイ、どんどんパッパーッ、イエーイ。ということでね、お久しぶりです。
お久しぶりです。
いや、元気してました？
久しぶりですね。
ですね、なんか
一応元気です。
本当なんかあれですね、ツイッターの方拝見しましたけども、
はい、
あ、なんか別の映画イベント行ってますね。
あ、あの映画の食事会に。
そうですね。なんか、はい、魔女の宅急便と何ですか？
天空の城ラピュタですね。天空の再現。
へえ。あ、なんか魔女の宅急便はなんかニシンのパイってイメージあるけど、うん、天空の城って何？
目玉焼き。
あれだ。
パン、
目玉焼きパン。
目玉焼きパン。
あ、
へえ。まあそんなことはいいんですけど、じゃあクイズやりますね。はい。今回もね、あのいただきましたので、またサービスでね、はい、2問やってみましょうか。
あ、ありがとうございます。
はい、はい、はい。ということでね、じゃあ早速いきますよ。今回いただきました、はい、ラジオネームタクーンさんからですね。
はい、
今回は控えめに5問作ってきましたということですね。はい。じゃあいっちゃいますよ。じゃじゃん。
じゃじゃん。
ついに9月10日に公開が決まった全員悪役の映画。スーサイドスクワット。彼らはあるヒーローに捕らえられた設定なのだが、そのヒーローとは何でしょうか。1番バットマン、2番スーパーマン、3番アイアンマン、4番スパイダーマン。
アイアンマン、スーパーマン、
バットマン、スーパーマン、アイアンマン、スパイダーマン、さあどれでしょうか。あの10秒数える役お願いしていいですか。
はい。
あの本当にあれですよ、簡単ですよこれ。
じゃあスーパーマンで。
スーパーマン2番スーパーマンですね。あ、もうぴったり10秒ぐらいで。はい。
あ、本当ですか。
ファイナルアンサーですか。
はい、
正解。おそりゃそうですよね。
えでもこれ結構勘だった。
これは知ってました。あ、勘なの？
うん、だから多分そんな感じした
もん。勘だし、今、小田さんの声に映ってきてます。
あ、ごめんね。びっくりさせてごめんなさいね。これ、もう DC コミックスのね、悪役たちが一気にね、勢揃いするっていうことでね、アイアンマンとかスパイダーマンとかも言ったらもうありえない話でしたからね。うん、
関係ない。
はい。ということで、ね、じゃあもう一問いっちゃいますよ。はい。はい、で、こちら、ラジオネーム。あー、もういつもありがとうございます。かやさんですね。
かやさん。
はい。お、似たような問題ですね。
あ、ほんとだ。
じゃじゃん！新バットマン役にベン・アフレックが起用され注目されているバットマン vs スーパーマン。そのベン・アフレックは今回のバットマンの前にもアメコミヒーローを演じています。ベンが過去に演じたアメコミ映画はどれでしょうか。1番ハルク、2番デアデビル、3番ゴーストライダー、4番パニッシャー、さあどれでしょうか。さあ10秒ですよ。10秒。
誰だろう。
誰でしょうね。ハルク、デアデビル、ゴーストライダー、パニッシャー。
ハルクは違う気がするんだけど。
俺いいですかそんなことを言って。
さあさあ。恥ずかしい。
さあさあもう8秒ぐらいですよ。8秒ぐらいですよもう。ああ。
はい10秒です。
4番
パニッシャーですね。
はい、
さあどうでしょうかね。さあもう2問もねこれね。残念。やった。
いやよかった。
絶妙だね。毎回2問出して2問目で間違える、ね、なんか
もうなんかすげえ空気読んで
る。ジョンジョ逆だったらね、1問ね正解ということでね、次回につなげられたんですけど、またゼロから。
あ、ちなみに答えは？
答えはですね、はい、もう皆さんご存知でしょう、デアデビルですね。
デアデビル、はい、今ねあのドラマ版がすごい話題でね、
シーズン2が始まったばかりでね、うん、大変盛り上がっておりますけどもね。だからもうほんとね、ベン・アフレックはマーベルからね、ちょっと
くら替え
しましてね、最近なんてファックマーベルってね、T シャツ着 て歩いてますからね。
DC チームでね。
何やってるんですかね、ほんとね、もうね。ということでね、焼肉ロードまでの道のりがまた
ゼロになった
んですけど、食いたいんですか、ほんとに。ほんとに、ちゃんと正解する気あります？こんまま正解しなかったらもしかしたら問題どんどんもらえなくなっちゃうかもしれないんで、みんなだってね、答えてもらえると思ってみんな出してるわけですから、多分ね。
そうですか。
食べてもらいたいから焼肉でね、頑張ってって。はい、
はい、
じゃあまたね。
またね。
またね。ということで、
またね。
じゃあまた就活の方頑張ってください。
はい、
はい、それではありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、さよなら。
全国に無数に広がる同士映画凡人たちは日々映画のことなら何でも知ってるぜと自慢したくてたまらない、腐
そう、俺だってみんなの憧れる映画超人になりたいんだ。そんな映画凡人育成企画、その名も、
この問題、ちゃんと考えてね。
はい、ということでね、前回出した問題が、次の作品すべてに携わっている人物は誰でしょうかっていう問題ですね。1作目、最強の寄生虫アイデアのあの作品。2作目、コウモリが象徴のあの作品。3作目、怪獣尽くしのあの作品。4作目、恐竜がロボットなあの作品ということでね。これはどうだったんですかね、皆さんね。僕ちょっとジョセフ・ゴードン・レビットなのかなみたいな感じも思ったりしたんですけど、全然違うなみたいなところ、どうなんですかこれ。
じゃあ正解、
正解をちょっと教えていただいていいですか。
まず答えは、
はい、
渡辺謙。
はらー、日本人、
日本人です
。はい
はい、で解説をすると、
はい、
最強の寄生虫はアイデアというのは、はい、あのインセプションの中で出てくるセリフ。
インセプションね。
はい、インセプションです。で、はい、その中であの渡辺謙さんは斎藤役をやってま す、
ね、めちゃ大事な役ですね。
そうそうそうそう。
でコウモリが象徴のあの作品というのは、うん、まあ、バットマンビギンズを指していて、この中で、
はい、ノーラン作品だ。
そうだね、
ラーズ・アル・グールの影武者役をやってます。で3作目の怪獣尽くしのあの作品はゴジラを指しています。
は
で、ここでは芹沢博士役、うんうん、なんか予告編でゴジラってやつです。はい、はい、で4作目恐竜がロボットなあの作品はトランスフォーマーロストエイジ、
うんうん、
はでしたっけ。
はい、あの声ですね、侍型のオートボットドリフトの声を当てています、はいはいはいはい、英語版の方で当てています 、は
いはい
はい、
あ、そうなんだ。
はい、
そういうことで分かんないのか。
そうだね、
そうですね。
ということで正解は渡辺謙でしたと、うん、
はい、
いうことなんですけどもね、こちら渡辺謙と答えた方がなんといらっしゃいますね。
はい、
はい、どなたですか。ラジオネームタクーンさん、お一人様。
はい、
一人様、
大正解です。
大正解。
はい、おめでとうございます。
そう、おめでとうございます。
まずおめでとうござい
ます。まずおめでとうございます。ですがね、こちらのね、問題の不備がございましてですね、
はい、そうなんです
ね。そうですね、実はね、あれ、それも正解じゃんっていうね、
そう、別解が
ございました。
はい、
こちらですね、波太郎さんがね答えていただきました。土田ひろしさん、
はい、
こちら声優の方なんですけれども、そのバージョンでちょっと、
はい、まず1作目インセプション、これはこの作品が該当するっていうのがあってて、その中でジョセフ・ゴートン・レビットのアーサー役の声をやっているのが
やってますね、
土田ひろしさん、はい、でダークナイト・ライジング、この2作目は、は
い、そうだね、
そう、ダークナイト・ライジングのジョン・ブレイク、これもジョセフ・ゴートン・レビット、はいはいはいはい、で怪獣尽くしのというのは、まあ、タイムリーな地上波放送があったので、パシフィックリム、
はいはい、でそのが尽くしだよね。
まあそうだ、そう、そこがちょっと私のあれでした。
引っ掛けだったんでしょ。
そう、まあ引っ掛けるつもりだったんですけど、ね、そうそうそう。でこれはヤンシー・ベケットって主人公のお兄さん役の声をやってます。
はい
はい、で4作目はトランスフォーマーロストエイジのケイド・イエーガー、マーク・ウォルバーグが演じる主人公の声を。
主人公こっちの方が正解なんじゃないですか。
なんか言われてみればもうますますこっちの方が、
ね、美しいですね。こちらが用意していた答えよりもより
そうなんです、
より正当に近い形でいただきましたので
、
波太郎さん、これ素晴らしいです。これ正解です。
正解です。
これ正解です。はい、ということでね、波太郎さんが2問正解ということで、ね、
はい、
そう
です。
これは僕ら的にはこれシルバーの称号を差し上げたいと思うんですよね。はい、シルバーですね。これあのブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドということでね、称号を与えてます。
ダイヤモンドになると、
ダイヤモンドになると、なんとですね、皆さん、僕らね、
考えましたよ、
考えましたよ。何かプレゼントするとはずっと申してましたけども、一体何をプレゼントするんだと僕らもう決めました。皆さん映画好きです、ムビチケ行ったろうやないかい。
はい、
ムビチケはもう好きな映画をもう言ってくださればね、もうそのムビチケあげますよ、もう最後ね、もうテンションで押し切るっていうね。はい、ということで、じゃあもうおめでとうございますということでね。さあ、この次もどうなるんでしょうかね、連続正解できるんでしょうか。今回の問題をじゃあ僕がねまた読みますよ。じゃじゃん、次の4作品の共通点は何でしょうか。漢字3文字でお答えください。1番、地球だけじゃスペースがもったいないあの作品。2番、引退した賞金稼ぎが復帰するあの作品。3番、 流氷にダイブなあの作品。4番いるはずのない人から手紙が返ってくるあの作品。これらのね共通する漢字3文字を見つけ出していただいてメールで送ってくだされば、連続正解すればムビチケが手に入りますね。大丈夫ですか？
大丈夫です。
自腹ですよ。
自腹ですよ、ね。
はい、はい。僕だけの自腹じゃないですよ。皆さん。いいですか？はい。ということでね、どしどしお待ちしております。じゃあ次のコーナー行きましょう。
いらじ。
くらえ映画愛。
このコーナーは、世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い入れのある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい。で今回のですね、ラジオネームたかしさんからいただきました、悲しみの忘れ方ドキュメンタリーオブ乃木坂46ですね。こちらならすじ担当お願いします。
はい。2015年日本の映画、人気アイドルグループ乃木坂46に焦点を当てた長編ドキュメンタリーです。2012年にデビューし着実に知名度と人気を伸ばしてきた乃木坂46ですが、彼女たちはその間何を考え、どんな変化を遂げたのか、メンバーへのインタビューや家族への取材をもとにそれらが紐解かれていく作品です。
はい。ということですね、もう僕らアイドル映画も扱うの初めてだし、ドキュメンタリーも初ですね。
あ、そっか、
初ですね。
そうですね。
はい。ということでね、なかなか語り方が難しいと思うんですけれども、はい、どうですか？
まずそもそも乃木坂46の曲は1曲も知らない。
これは多分全員じゃないですか。
まあ、一応なんかデビュー曲は当時デビューした時、
カーテン、
うん、そうそう、
グルメ、
ああ、はい、あの作中に流れてきたですね。
だからここメンバー特に乃木坂に詳しくはない。
そう、つまり誰も詳しくないですね。はい。
でまず一般の女の子から選んでくることもまず知らない。
知らないね。
これは他のアイドルグループもそうなんですかね。
他のアイドルグループも基本は多分そう。各メンバーが、すでになんか芸能活動とかモデル活動してるのを集めたグループもあるは多分あると思うけど、うん、結構やっぱ今多いのはやっぱり一般的にそのオーディションしてとかで
集めてるのが多いかな。だからあれだろうね、やっぱりそのアイドル変遷的にはアサヤンでしょうね、
うんうんうん、
モーニング娘。初期の頃、
モーニング娘。からそういうのが、
あのあたりからオーディションで一般の人を募ってアイドル化させるっていう、うん、それまではやっぱりアイドルっていうのはやっぱりもっとなんだろう、ファンタジーだったじゃない。
そうだよね。まあ一応多分事務所とか、ね、うん、そういうところがオーディションして作るっていうのはあったと思うけど、うんうんうん、表だってそういう、
ね、そうだね。だからそれの、まあ、裏側というかね、その生身の人間からアイドルになっていくって過程を見せるっていうところね。
確かに最初メンバーが決まって挨拶して最初の舞台 AKB のライブに出てくるみたいなところはもうガチガチでしたよね。
そうだね。
だってあれさ、ちょっと結構きついのはさ、あの公式ライバルって形で出されてるから、
う
ん、
そうそうそう、
しかももうあの頃 AKB、うん、どでかくなってたのに、うん、わざわざそういうのがね、うん、
だからさ、あの高橋みなみが出てくる、
うん、
あの瞬間にパッて出てくる時の、うん、僕らはそれまでずっと乃木坂46の目線で見てるから、うん、ものすごいカリスマが喋ってるっていう、なんかジョブズみたいに喋ってるみたいな迫力あるよね。
迫力ある。
やっぱだから最初はね、その AKB の方は乃木坂に比べたらよく知ってる方だけど、うん、だって同じようにして彼女たちもアイドルになったはずなのに、うん、もう今では全然違うっていうね、
うん、
かなり印象的なシーンですね、
うん、そうですよね。あの高橋さんのメールだと生駒さんに感情移入したみた
い。まあね、そうね、生駒、うん、さんはね、
うん、
やっぱり基本だから一番柱で、もともと最初からやってるから、
うん、センターでってことですね。
そうだよね。
だからそれぞれの46だから40何人かいるのか、もっといるのかわかんないけど、うん、この作品でスポット当たってるのは大体5人ぐらいですか。
はい、
うん、そのなんかスクールカーストの底辺にいるいじめられっ子だった子とか、
うん、
友人付き合いが苦手だった子とか、うん、もう本当極貧で生活が苦しかった人とか、
うん、
不登校になっちゃって引きこもっちゃったとか、
うん、
なんだろうね、英才教育というかね、音楽に縛られてっちゃった子とか、
うん、
でこの5人ってやっぱりものすごくこう庶民的というか、こう今時のみんなが抱えてる悩みに接してるというかね、
うん、
その延長線上にこの子たちいるなっていう、うんうん、
逆に言うとちょっとやっぱりこれドキュメンタリーだけど、
うん、
まあドキュメンタリーって大体何でもそうだとは言えるけど、
うん、
やっぱ極端に寄ってはいるんだよね。5人だけって本当はすごいメンバーいて、
うん、
メンバーのことよく分かんないけど、やっぱり上位人気の5人なの。
多分そうなんじゃないかな、
うん。思うのは、だから5人のドラマとして結構ドキュメンタリーなのに、うん、劇映画なんかよりも全然ドラマチックに、うんまあ、演出もすんごいされてるから。
うん、僕その演出全然気づいてないですけど、どういうところですか演出？
やっぱりね、強いのは、映像と音楽なんだよね。
ああ、はいはいはい。
そうそうそう、ドキュメンタリーなんだけど、うんイメージシーンばっかなんだよ。こういう流れでこういう風になりましたとかとはまた違うドキュメンタリーの作り方で、うん、やっぱりそういうその5人のドラマ性を強調する作りにはなっていて、うん、で音楽とかも基本ずっと上がらない曲で、うん、どっちかったら不穏な音色はポップっていうか、うん、きれいめでカラフルだったりするんだけど、うん
はいはい、
音階とかそういうところで実は不穏な感じをすごいずっと引きずってて、そういう演出がすごくうまいっていうか、だからこれはドラマチックなドキュメンタリーとか関係なく映画としてすごい引き込まれる人は本当に引き込まれると思う。
あ、なるほどね、
うん、
僕ねそこねあんま演出と捉えてなくて、
うん、
巧みだなと思ったのがライムスター歌丸さんの言葉借りると魅力が実力を凌駕している存在をアイドルと呼んでいると、
うんうんうん、
これに関して言えば要はその実力もなければまだ自分の魅力もあるのかどうかわからないっていう完全なる素人たちがプロフェッショナルになっていかなきゃいけないっていう話じゃないですか、
うんうん、
メンバーたちが選ばれてその彼女たちがどう成長していくのかっていうのを見せた後に僕ふと振り返ったらその演出的なシーンだった部分が、うん彼女たちの今のところの自分を商品として売ってるところの成功例が流れてると思うんですね。要はこの子たち一体どうなっちゃうんだろうっていうところがすでに冒頭からもうスローモーションの映像でずっと流れてるじゃねえかって彼女たち
は
こういう風に成功してるんだよっていうのがもう流れてるっていうのがあこれ完成を先に見せてるんだったっていうそこ結構だからうまいなって、まあ、確かに
演出ね。だからその辺が、うん、先行してる、何本かもある AKB48 のドキュメンタリーとはちょっと違うっていうか、
うん、
あでもちょっとAKB の一応全部見てるんですけど、
はいはいはい、
映像の感じとかは一作目に似てんなと思って同じ雰囲気だなと思ったらやっぱ撮影してる人 は、
うん
はAKB の一作目と同じ感じでしたね、
はい、
で確かあれも構成どっちかしたら、主要なメンバーのインタビューで重ねていく感じの作りだったと思うんですけ ど、
はい、
で2作目がねちょっと伝説的な2作目ですけど西武球場かなの、ライブシーンの裏側がすごすぎてっていうなんかもう戦場ドキュメンタリーじゃないかって言われ
てあーなんか聞いたことあるそのフレーズ
戦場ドキュメンタリー、
うん、
だそっちの方は本当になんかまた違うドキュメンタリーらしいドキュメンタリーそういうところでやっぱりグループの違いがその作品自体の違いにも出てるんだろうなとは思いましたね、うんうん、だから一応グループの歴史に沿ってやってるんだけど1個前のと SK48 の、
はい
ドキュメンタリーとかはもっと順当にドキュメンタリーとして始まりから今までをちゃんと見せていくって感じで
記録映像みたいな感じですか
そう、はい、メンバーにそんなに寄らずに、
うん
まあ、もちろんでセンター取ることが出て
くるから、まあ、グループ全体として
普通のやつ普通にそういうのあるんだけど、
うん、
あそこまで一人一人にフォーカスするとかは選んでね、うん、っていうのはなかったけど、うんうん、そういうところはだからやっぱり作りが全然違うんだなとか思って、
うん、
これは本当に感情移入する人は本当にしちゃうなと思って
そうだね、
うん、
特にどの視点からもいけるという か、
うん、
だから彼女たちの視点で近づくこともできるし
うもう
この作品ですよ母の語りじゃないですか
そうあれは本当にうまいと思うう
まいね
そうですね、
うん、
やっぱりお母さんたちにとっては娘はどんな引きこもってた時期があったとしても、
うん、
まあ完璧な子供なわけでそのお母さんにとってはパーフェクト、
うん
だからなんかそう思ってる子供が世間にさらされていろいろ言われちゃうのを見るのがどんなに辛いことかっていうのがなんか伝わってきますよね、うんうん、
だから母と娘のなんか悩みがリンクしてる作りっていうのが面白いなと思って、
うんうん、そうだね、まあ、やっぱり一緒に人生歩んでるから、
う
ん、
そうだね
あとやっぱりちょっと面白かったのが、うんお母さんにも差が出てるっていう、
あ、そうだね。
娘との距離感がめちゃくちゃ語りのところで出てて、そこはすごく逆に面白かった。本人たちとかよりも、まあ年齢的な話でもあるのかもしれないけど、お母さんと娘って結構特別なつながりとかがあったりするパターンも多いじゃないですか。そういうところがね、ほら、なんだっけ、映画とかでもラプンツェルの話とかさ、
はいはい、
そういう部分もあったりする。そういうところも見える人がいたり、見えない人がいたりみたいな。そういうところはすごく面白かった
ちょっとね僕やっぱ思うのはドキュメンタリー語る上で表面的な話ばっかりできないなと、
う
うんうんうん、僕自身も掘り下げないとなかなか話せないなと思ったからあれなんだけど、やっぱ生駒ちゃん僕もうわすげえなって思ったところがあって、うん、私は何にもないですみたいな、うん、何にもしてこなかったです、うん、運だけでここまで来てしまいましたって一言吐露するシーンがあるよね、うん、あれすげえ俺も思ったことがあって、うん、でもそれを言えてしまうっていうところ、
そうだね、あるよね。
みんなが思ってるわけよ。で持たざる者として、その舞台に立ってる彼女たちがそれをさらけ出していく。だから俺さっきの言葉、アイドルの定義ですね。僕なりの言葉で言うと、乃木坂46っていうのは底力によって魅力を後天的に獲得した人たち、存在っていう感じですよね。だから結局はこの人たちはアイドルになってるなっていう。
みんなそうだとは思うんだよ、どのアイドルも、うんうんうん、だけどそういうことをやっぱり一人一人に あえてフォーカスして一人一人の人生とリンクさせることで見てる人にも分かってもらえるっていう作りにはなってるよね、やっぱりそれは
本当に。
そうだね、そこがやっぱりすごいうまいっていうか強みっていうか、
生駒さんに関して私も結構生駒さん見守る形で見てました。で一個印象的だったのが最後の方に、うん、ダンスの練習してて、はいはいはい、こう指示をバシバシ出してるシーンが
あって、最後に言っていいですかっていう、うん、だから、
そうそうそう、あ、高橋み
な
み同じこと思った。
だからそう知らなかったんです、だから、うん、俺乃木坂のこと知らなかったから、うん、そういう存在っているのかなと思ったら、うん、まさか生駒さんがやってるっていう、AKB で言えば前田敦子がやってたってことっていう、高みなの役目もってことだから、
やってないもんな。そ
うそうそう、あれって多分普通の勇気じゃできないことで、女の子同士のあれを考えると、うん、生駒さんは乃木坂のためにはこうするのが正解だっていうのをちゃんと突き詰めてやってるっていうのが、うん、あんな私より全然年下なのにすごいなって思いました。
ただスキャンダルとかあって、うん、紅白に出れなくて、うん、自分一人だけが出る、うん、
本当にね、
AKB の中
あれもね、よほどの根性じゃなきゃできないよね、
うん、そうですね、うん、でも彼女はその行動について、うん、AKB の中で自分は多分見慣れないメンバーだから、うん、それであれって思った人が調べてくれれば乃木坂の知名度が上がるからみたいな、
うん、そうだね、
そういうこと言ってて、やっぱなんかこの子
ものすごいマクロな視点で見てるよね。
そう、うん、すごいなって思いました、
うん、これこそあれだよね、もうリスタートする話ですよね。だからリスタートとして選んだ手段と舞台がアイドルであったってい う、もうほんとどん底の人たちじゃないですか、そのスポット当たってる人たちをね、過去と決別するために未来に進出していくっていう、
まあ、もちろんね、多分見えてないところでいっぱいね、本当の挫折してるのはいっぱいいたりはするんだけど、
そうだろうね。あとだからそれを乗り越えた人もいるじゃない、松村さんだっけ、
うん、スキャンダル、
そうそうそう、うん、スキャンダル、でもあの時の生駒ちゃんのね、うん、
あコメント
大好き。私と仕事したくない人がいるってことなのよって泣いてるところに、どうしてそんな悲しいこと言うのって、うん、やっぱりだからなんか支えてくれる仲間がいる、これなんかみんな結構もしかしたらねいるのかもしれないけど、うん、もうこれ僕自身で考えると誰も助けてくれるやついない、孤独な仕事をしてて、
自分自身も見るんだよね、うん、一人一人が、うん、だからそうだ、ね、みんなそう思ってるし、自分自身にも励まし言ってんだよね、
う
ん、あれは
そうだね、う
ん、だからここで潰れらんないしっていう、うん、
もう何者かになるしかないっていう、
だからみんなでなろうっていう、うんうん、
やっぱりあの結束というか、そんな言葉が出てくるっていう、
う
ん、こんな優しい人間いるんかって思っちゃって、
ね、そうですよね、普通はなんか、うん、そんなことないよとか表面的なことだけ言って一紙渡して終わりみたいな、
いやかな、その生駒ちゃんの俺信頼度を間違いないと思った瞬間は、うん、やっぱ彼女の友達が出てきたシーンだね、この子がもういれば私は他には全然いらないですっていうか、もう二人だけの世界で大丈夫ですって言ってる、やっぱその女の子がやっぱね、特別なんだろうね、そのルックス優れてるわけでもないし、うんうん、この友達を好きってやつは絶対に信頼できるなっていう感じ。
ああなるほど、
その瞬間に生駒ちゃん気取ってないっていう、
あそうですね、あのシーン良かったです、うん、
いいよね、うん、他のグループのドキュメンタリーとかは、まあ、去年度とかだと例えば、うん、Perfume とか、
ああ
やってましたね、ライブドキュメンタリー、
ライブドキュメンタリー、はい、で、あとは電気グループとか見たんですけど、やっぱそこに映ってるのは彼らは仕事人として職人としての素晴らしいところ、ここに葛藤があったりとかあるけど、うん、この乃木坂に関してはもうその手前の手前だよね、
手前の手前だね、
もう人間として苦悩というか、
そうだ、いろんな作り方があるってことだよね、
あるね、
やっぱり、
うん、 ちょっとこの話の間になりますけれども、うちのパーソナリティのねマリッペもこの映画見ましたということですので、ちょっと感想をいただきましたんでちょっと読ませていただきますね。まず見て一番に感じたことは、想像していたアイドルのドキュメンタリーとはかけ離れた作品だなということです。アイドルをアイドルとして描くのではなく、一人の女の子として描いています。キラキラした存在ではなく、一人の人間として悩みを抱え、そして努力してきた姿が描かれています。そこが素晴らしいと思います。ドキュメンタリー映画という壁を越えて、すっと心に馴染む何かが生まれるような作品でした。頑張っている人は美しい、そう思いました。彼女たちを応援する気持ちが高まるとともに、自分も頑張ろうという気持ちになれる映画です。またトーンや映像も穏やかで繊細で美しい印象です。心が洗われるような映画だと思いますというね感想をいただきました。確かにね、心が洗われる。僕も一番最後見終わった後、これ珍しいことにもう一回見たんですよ、ね、
すごい、
うんうん、珍しい、
珍しい、とてつもない、
珍しいよね。
だから合計で3回見てるんですけど、これ多分僕のオールタイムベストレベルの3回見たら回数的にはね、そんぐらいなんですけど、やっぱりいいなと思ったら、やっぱり悲しみの忘れ方そのもの、最後に流れる曲のタイトルですよね、
うん、
まあ、歌詞の中でね、まあ、ちょっと、まあ、ぼんやりと言いますけども、まあね、今日いいこと1個見つけて、明日それ以上頑張ろう、それが私の希望ですよみたいな、
うんうんうん、
ほとんど歌詞言ってるような感じだけどこれ結構、あ、それだったらできるかもって思えたね。俺結構どん底っぽい気持ちの時に1回目これを視聴して、
うん、あ、そんなタイミングで、
そんなタイミングで、だから、あ、1個いいとこ見つけよう今日の中で、うんうん、で明日それよりちょっとだけ頑張れたら OK ってことにしよう、
うんうんうん、
そしたら、あ、確かにそれって悲しみの忘れ方だなっていう、これ絶妙だなと思って、
うんうん、
でしかもやっぱそれを歌ってるのが今までこのドキュメンタリーを見せられてきた彼女たちだって思うと重みがすごくて説得力が、
はいはい、は
い、いや悲しみ忘れ方頑張ってるよねっていう、うん、でそこは本当に多分墓場まで持っていけそうな感覚ですね、いい言葉だなと思って結構救われました、これは本当に個人的に、
うん、あ、でも俺なんかやっぱ映画としてすごく、
うん、
やっぱいいなと思ったらやっぱエンディングの切れ味ね、
切れ味いい、あの
すごい切れ味、
堀ちゃんが出てくるとこ、
もう名前わからないけど、そう、あれ本当にすごいうまい、
いい、あれいい、
どうやってこれも、うん、ね、やっぱり映画の一本作品だから、
うん、そうだね、
やっぱりドキュメンタリーとか難しいんだよ、うん、終わらすのが、
うん、いや、あれ
完璧の終わり方、
あれ母親が作家だよあれあの文章とか編集した人間がすごすぎる、あれで一本いけそうな勢いだもんね。私なんかより希望が見えやすいし、
そうそうそうそうそう、
やっぱり一つね出来上がったね、うん、まあ乃木坂46の形に参加してきた2期生という人たちは、うん、要はだからね、まあ、大きな意味で言ったらね、1期生たちの公式ライバルみたいなもんじゃないですか。そういうところに飛び込んでいってっていう人物に最後にこうスポットを当ててね、
うん、
そこで切れ味のあるあの一言ですよ。そしてその絵ですよ、爽やか、うん、あそこ好き
そうだよね。だからやっぱり一本の映画としてやっぱり導入からエンディングまですごく出来上がってるものがすごい完成度だと思う、
うん、だから確かにこれのこのねドキュメンタリーを見て、まあ、頭からお尻までね、
うん、
見て乃木坂嫌いになったって人は多分一人もいないと思うんだよね、
うん、
だから好きになっちゃうんじゃないかなっていう、
うんうん、
やっぱり
そうですね、応援したくなります
ね、応援したくなるなっていう気持ちにさせるっていうのが、うん、まあこれはそれこそねアイドルに必要な魅力ですよ、
ね、それがだからやっぱりあの応援が必要だっていうことはどういうことかっていう、
うん、
一人一人の女の子に対してあのそういう一人一人が背負ってるものがあるからこそ、
うん、
みんなの応援が必要だっていうことがすごくわかるというか、
うんうん、ということで、確かに、おっしゃる通りこれはですねアイドル映画ではなくこれヒューマンドキュメンタリーであったということで、
うん、
これ間違いないですね、うん、
全然ドキュメンタリーとか考えずに、
うん、
一本の映画見るつもりで普通に、
うん、
青春もの見る感
覚で、そうだね、青春映画ですね、
そう、う
ん、
全然誰でも見れるというか、
うん、
だから、うん、これは本当に誰でも見れると、
うんうんうんうん、そうだね、ということで誰でも見れるこのね、ラジオネームたかしさんからいただきました、悲しみの忘れ方、はい、ドキュメンタリーオブ乃木坂46、皆さんも見てください、ありがとうございました、楽しみました、はい、ということでね、次回のですねこちら暗い映画愛のメールをね紹介したいと思います、こちらラジオネーム大森さんですね。本日紹介したいのはドラえもんのび太の秘密道具ミュージアムです。あれ何ですかその眉間のシワは。水田さんのドラえもん劇場版はあまり見てない、何言ってるんですか、 今作は新ドラえもんオリジナル作品の傑作ですよ。ドラえもんの鈴がなぜか怪盗デラックスと名乗る泥棒に盗まれ、のび太たちはシャーロック・ホームズセットを使い、未来の秘密道具博物館に手がかりを求め訪問するが、といったストーリーです。とにかく小ネタ満載で、ホームズファンやドラえもん原作ファンもにやりとする、たくさんの秘密道具に満足間違いなし。何より、のび太とドラえもんの友情に僕はほろりとドラ泣きしました。見どころは中盤の怒涛の秘密道具対決です。ドラえもんのセリフを引用すると、凄まじい戦いです。まあ、かっこわかる人にしかわからないって書いてありますね。ドラえもん好きの僕なので超ひいき目ですが、ぜひ一度ご覧くださいませということでね、なんかすごいとこ来ましたけどもね。じゃあ次回の映画はですね、ドラえもんのび太の秘密道具ミュージアムです。こちら皆さん見ていきましょうということでね、じゃあエンディングに行きましょう。そろそろお別れの時間となりました。はい、ということでね、今回はですね、重大発表がございます。3ヶ月間ね、僕ら試用運転させていただいてね、もう寛大なね、心でね、映画ファンの集いのラジオということで名乗らせていただいたんですけども、まあもう3ヶ月経ちましたんでね、もうそろそろお前巣立っていいんじゃないかということでね、僕らはもう今回ね、巣立つことにいたしまして、映画愛のね、プレゼント、こちらね、ご提供はちょっとなくなっちゃうんですけども、次回からね、僕らも自腹を切ってですね、ムビチケプレゼントいたしますんでね、どうかこちらでね、皆さん挑戦していただいてね、今後もこちらのドイラジをね、ご引きいただければな、と思いますんでね。はい、ということで、ね、まあ同じことを繰り返すんですよね。じゃあ、この番組ではね、リスナーの皆様からのメールをお待ちしております。
メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメールでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。この問題、ちゃんと考えてねで出題されるクイズに5回連続で正解された方には、好きな映画のムビチケをプレゼントいたします。不正解を送らない限り連続として扱いますので、皆様の挑戦をお待ちしています。そして次回のプチお題トークテイクアウトで募集するテーマはバイオレンス映画。暗い映画愛で扱う作品はドラえもんのび太の秘密道具ミュージアムです。こちらの感想などもお待ちしております。
はい、でツイッターでね、ハッシュタグドイラジひらがなでこちらつぶやいていただけると皆さんの感想全部拾えるね、それがエネルギーになるのでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、さあ次回はね、マリって参加できないっぽいですね、もうちょっとね様子見ましょうかね。はい、それでは皆様、4月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
タンタンでした。
まったねー。イエー、次はもうねリニューアルですよ。ドイラジでーす。
この番組は映画ファンの集いの提供でお送りしました。